こんにちは、ハッカーボイスのお時間です。今日は2025年6月5日です。ハッカーニュースの注目トピックをわかりやすく面白く紹介します。今日の話題はこちらです。一つ目のニュースは FFmpeg merges WebRTC support。 二つ目のニュースは A proposal to restrict sites from accessing a user's local network。 三つ目のニュースは Autonomous drone defeats human champions in racing first。四つ目のニュースは Why I wrote the Beam book。 そして五つ目のニュースは The iPhone 15 Pro's depth maps です。今日のニュースは WebRTC のサポートからローカルネットワークアクセス制限の提案、自立飛行ドローンのレース、書籍執筆の背景、そして iPhone 15 Pro の震度マップまで多岐にわたりますね。これらのニュースは私たちのデジタルライフにどんな影響を与えるのでしょうか。それでは一つずつ見ていきましょう。最初のニュースです。 FFmpeg WebRTC Support。 FFmpeg という動画や音声の処理で広く使われているソフトウェアに WebRTC のサポートが追加されたというニュースです。 WebRTC は Web ブラウザ間でリアルタイムに通信を行うための技術で、ビデオ会議やライブストリーミングなどに利用されています。今回の統合により、FFmpeg を使って WebRTC のストリームをより簡単に扱えるようになり、開発者にとっては大きな前進と言えるでしょう。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか。ジョシュアさん。
はい。あるユーザーは WebRTC の放送が非常に楽しみだとコメントしています。GStreamer、OBS、FFmpeg がすべて WeePをサポートすることで、すべてのプラットフォームで動画放送のための指きたすなプロトコルが実現すると述べています。また、別のユーザーは、FFmpeg ライブラリを使用するプログラムが WebRTC ストリームを利用できるようになることを意味すると指摘しています。これはセルフホスティングストリームや、ストリーミング CDN を容易にする可能性があると期待されています。
次のニュースです。A proposal to restrict sites from accessing a user's local network。 Google が、ウェブサイトがユーザーのローカルネットワークにアクセスするのを制限する提案を行ったというニュースです。現在、ウェブサイトはユーザーの許可なく、ローカルネットワーク内のデバイスを調べることができますが、この提案では、ユーザーに許可を求めることで、セキュリティリスクを軽減しようとしています。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか。ジョシュアさん。
はい。あるユーザーは、ランダムなウェブサイトがローカル IP を HTTP リクエストで探る行為は、非常に怪しいと指摘しています。許可を求めるポップアップを表示することで、ユーザーがローカルデバイスへのアクセスを許可するかどうかを判断できるようにすべきだと述べています。別のユーザーは、この提案により、Synology のような Web UI が動作しなくなる可能性を懸念しています。ただし、ローカル IP は引き続き機能すると考えられているようです。
次のニュースです。Autonomous drone defeats human champions in racing first。TU。Delft の自立飛行ドローンが、国際的なドローンレースで人間のチャンピオンを打ち破ったというニュースです。このドローンは単一のカメラのみを使用して完全に自律的に飛行し、高性能制御のための深層ニューラルネットワークを訓練する革新的な方法を使用しました。これは物理的な人工知能の限界を押し広げるものであり、自律走行車から人型ロボットまで多くのロボット工学の応用につながる可能性があります。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか。ジョシュアさん。
はい。あるユーザーは、この成果はドローンが外部からの画像や位置情報に頼らずに自律的に飛行している点が素晴らしいとコメントしています。また、別のユーザーは、この技術が軍事利用される可能性について懸念を示しています。一方で、災害時の捜索救助など、非ターミネーターシナリオでの利用も期待されています。
次のニュースです。Why I wrote the Beam book。 ハッピーハッキングのハッピーさんが、Beam book を執筆した理由について語っています。Beam は、Erlang や Elixir といったプログラミング言語が動作する仮想マシンで、高い並行処理能力を持つことで知られています。この本は、 ビームの内部構造を深く理解し、大規模なアーラングシステムを構築・運用するための知識を提供することを目的としています。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？ジョシュアさん。
はい。あるユーザーは、ビームとエリクサーはネットワークやパイプライン処理の重いシステムを構築するための最高の選択肢だとコメントしています。また、別のユーザーは、ビームはオープンソースの中で最も過小評価されている技術かもしれないと述べています。WhatsApp がいい例だと指摘しています。エリクサーとアーラングが高い平行性プロジェクトでより普及していないのは謎だと述べています。
次のニュースです。The iPhone 15 Pro's Depth Maps。iPhone 15 Pro で撮影された写真に含まれる深度マップに関する記事です。深度マップとは、写真に写っている各点の距離情報を持ったデータで、ポートレートモードでの背景ぼかしなどに利用されています。この記事では、iPhone がどのようにして深度マップを作成しているのか、またそのデータをどのように活用できるのかについて解説しています。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？ジョシュアさん。
はい。あるユーザーは iPhone が深度データを取得するために使用する4つの方法について詳しく説明しています。また別のユーザーは、深度マップがポートレートモードでの背景ぼかしに使用されていることに言及し、写真撮影後に焦点と被写界深度を変更できるのは興味深いと述べています。ライダー自体の解像度は、表示されている深度マップよりもはるかに低いと指摘するユーザーもいます。ライダーと通常のカメラデータを組み合わせて合成する必要があるようです。
さて、本日のニュースを振り返りましょう。FFmpeg merges WebRTC support. A proposal to restrict sites from accessing a user's local network. Autonomous drone defeats human champions in racing first. Why I wrote the Beam book. そして、The iPhone 15 Pro's Depth Maps でした。今回も盛りだくさんの内容でしたね。これらのニュースが私たちの未来をどう変えていくのか、引き続き注目していきましょう。それでは、また次回。2025年6月5日のハッカーボイスでした。